ですけれども、またエペソ人への手紙にも書いてあります。でこの御言葉をですね
実行し、母の死の翌年、母を忍んで集まりを持ちました。これが母の日の始まりです。1906年のことです。その時、母が大好きだったカーネーションの花を添えたところから、まあ、今日もその習慣が広がりました。一人の女性が聖書の御言葉によって行ったことがですね、それが広げられて今日全世界に広まっています。神様は子供を産んで育てるという人間にとって一番大切な務めを果たすために、お母さんに人間が持つ最も大きな愛、ストルケっていうんですね、これギリシャ語です、与えてくださいました。その愛があったから今日私たちは生きているのです。お母さんとその愛を与えてくださった神様に心から感謝いたします。今日この場にお母さんたちがいらっしゃいますが、どうぞお母さんたちその場にお立ちください。自分がお母さんだと思う人はどうぞ立ってくださいはい、じゃあ祝福のお祈りをいたします。このようにいつまでも残るものは信仰と希望と愛である。その中で最も偉大なのは愛である。第一コリント13章13節、天のお父様、神は愛であるとあります。そしてイエス様はその愛を十字架の上で私たちに示してくださいました。最も偉大なものは愛である。そして神様はこの母の日、お母さんたちに特別に祝福を与え、お母さんたちに子供を産んで育てるという人間にとって一番大きな愛をお与えくださり感謝いたします。故に私たちは産み育てられ、今日まで成長できたことを感謝いたします。またその後もお母さんたちは子供たちのために大きな大きな犠牲を払ってきたことを心から感謝いたします。この母の日にあたり、神様のこれからの愛がますますお母さんたちのうちに注がれますように、そして神の愛に近づく愛を持って子供たち、また孫たちを愛していくことができるように助けてください。この祝福がお母さんたちの上に豊かにありますよう、イエスの名によってお祈りいたします。アーメン。まあ、感謝の拍手をいたしました。はい、どうぞお座りください。はい、じゃあ聖書を一箇所開きます。コリント人への第一の手紙6章です。ここは聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたしますので、皆さんどうぞ開ける方は開いてください。今日は代表して角美穂姉妹に読んでいただきますが、で美穂姉妹、第一コリント6章の19と20節を読んでください。
あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
聖書を開いている方ご一緒にお読みいたします。はい、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。
今日の説教タイトルは最も大切なことをお話しいたします。ぜひ聞いて覚えて忘れないようにしてください、ね、私たちの人生において最も大切なことは2つです。第一、この6章の20節の全般です。三星前、私が入っているところまで全般読んでください。20節
あなた方は代価を払って買い取られたのです。
はい、そこまでです。あなた方は代価を払って買い取られたと、こう書いてあります。はい、イエス・キリストによる救いをですね、贖いと言います。まあ、少し難しい言葉ですがね、贖い。で、この贖いというのは買い戻すという意味です。イエス・キリストによる救いを贖いと言います。贖いとは買い戻すという意味です。もう少し詳しく言えば、もともと私のものですね。もともとは私のものだった。しかし何かの事情で他人の手に渡ってしまいました。もう一度ですね、代価、お金や命を払って買い戻す、でこれが贖いです。ここにですね、実演しますよ。これはもともと私のものですね、私のものです。しかし何かの事情でこれはですね、大切なものでしたけども、人の手に渡ってしまいました。なんとかこれをもう一度ですね、取り戻したい、買い戻したいということで、別の代価を払ってこれをですね、買い戻す、これを贖い。で、当然のことながら、これよりもこっちの方が価値がなければ買い戻すことはできません。こっちの方がより大きなものを与えないと買い戻すことはできません。で、これを贖いというんです。イエス・キリストの救いは贖いなんです。よく覚えてください。 もともとですね、私たち人間は神に作られ、命を与えられ、愛される神様の所有の民です。神様の所有の民でした、もともとですね。しかしながら、最初の人アダムとそのエヴァが蛇サタンに誘惑され、善悪の知識の木から取って食べたゆえに、これは創世記の2章のところ、3章のところに書いてあります。人は神の愛と命から切り離されてしまいました。誘惑され、罪を犯したために、神に背いたために、神の愛と命からですね、切り離され、罪に売られ、サタンの支配ですね、サタンの支配に入り、神の裁きと永遠の滅びの運命にあります。で、これが人間の本ですね、今日の人間の姿です。今日すべての人は生きる本当の意味を知らず、自己中心に歩み、孤独と絶望の中に生きています。今日すべての人は生きる本当の意味を知りませんですね。自己中心に歩み、孤独と絶望の中に生きています。そのような私たちを、ね、再びご自分のもとに買い戻すために、でこれを贖いという、買い戻すために、神の一人をイエス・キリスト様は、イエス様がですね、私たちを買い戻すために十字架にかけられて、ご自分の命を代価としてですね、罪を贖い、代価を支払い、私たち人間を神様のもとに買い戻してくださいました。これを救いというのです。わかりましたか、ね、買い戻してくださいました。つまり人間の命を買い戻すために、神の子の命が支払われたということです。
物を買い戻すためにはお金でですね買い戻すことができます。しかし命はお金で買うことができないと聖書に書いてある。で、命を買い戻すためには命をあがなうのは命をもってしかできないと書いてある。で、命をあがなうためには別の命が犠牲にならないと、代価として払われないと命は買い戻すことができないとこう書いてある。キリストは十字架の上で自分の命をお捧げになることによって私たち人間の命を買い戻してくださった、神様の手に再び戻してくださった。で、これが救いなんです。これがイエス・キリストが十字架の上でなさってくださったことなのです。よく覚えてくださいですね。皆さんがイエス様を信じて救われるためにどんな大きな犠牲が払われたか、どんな大きな愛がですねイエス様を私たちに示してくださったのか、そのことも深く深く知る必要があります。よろしいですか。よく理解してください。私たちの罪の身代わりとなって十字架に死なれ、墓に葬られました。で、三日目によみがえられたイエス・キリストを救い主、私の個人的な救い主と信じる、これが最も大切なことの第一です。最も大切なことの、人生で最も大切なことです。皆さんはこの地上でどんなにですね財産を持ち栄華を極めたとしてもですね、皆さんの人生の終わりには人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書いてある。その後は死と永遠の滅び、裁きなのです。しかし救いはですね、あなたは永遠に生きることのできる新しい命を持つことになるのです。で、これが最も大切なことです。ですからですね、人は救われてもいい救われなくてもいいというものではありません。あなたは家族のために、愛する人のために救いを祈らなければなりません。はい、19節です。三星前19節だけ読んでください。
あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。
はい、皆さん、で、ここに書いてあります。イエス・キリストによって皆さんは贖われました。つまり買い戻されたんです。で、買い戻したということはですね、買ってくれた人が所有者ですよ。当然ですね、買った人がもう所有者です。で、あなた方の体はもうあなた方のものではないって書いてある。だって買ってくれた人が所有者でしょう、どう考えてもですね。買い取ってくださった神様のものなんです、あなたの体は。アーメンですか。
アーメン。
本当にアーメンですかということは、自分の体を自分勝手にしてはいけないということですよ。ウォッチマニッチの本の中にこういう本があり、内容のことがあります。4人の人が列車でですね、旅行しておりました。3人はお友達で、1人は別の人でした。その列車はですね、真ん中にテーブルがあって、こう2人ずつ向き合って座るようになっていました。3人は暇だったからトランプゲームをしようとしてですね、トランプゲームを出しました。で、もう一人人間が足りないので、そのもう一人と誘いました。君も入らないかと。で、彼は何て言ったか、あいにく今日私は自分の手を持っておりませんのでって言ったんです。自分の手を持っておりません。どういうことですか。この手は神様に売約済みだからですと。この手は神様の手ですから、私の自由にはできないのですと言ったんです。果たして皆さんはそういう意識で生活してますか。私の体は私のものではない、買い取ってくださった神様のものですから、私の自由にはできませんと。そう書いてある、聖書には。あなた方は買い、あなた方の書いてあるでしょ。あなた方がうちから受けた聖霊の宮あり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかと書いてある。あなたは神様のものですね。アメンですか。
アメン。
ということは、自分の体を自分の自由にはできないということなんですよ。そう書いてあるわけ、聖書に。 だって勝ってくださったんですから、はい、ですからもうあなたの自由にはできません。神様のものです。神様があなたの体のですね、所有者であり管理者なのです。そういう意識で生活してますでしょうか。あなたの所有者は神様です。あなたの所有者はあなたではありません。神様です。だって買い取ってくださったんですからですね。第2コリント1章の22節、これは聖書朗読のところに書いてあります、はい、では三好前第1コリントの1章の22節、聖書朗読者の人が読んだ後もう一緒に読みましょう。では三好前 第2コリント1章22節読んでください。
神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。どういうことでしょうか。神様は買い取ってくださいましたですね。で、私のものとイエス・キリストによって神様に買い取られ、神様の所有物となった神の子供たち、皆さんのことです。神様は所有者の証、これは私のものですよというですね、証明として聖霊を与えてくださったと書いてある。皆さんのうちに聖霊がおられることは神の所有であるということの証明なんです。聖霊を与えてくださいました。皆さん家畜にはですね、所有者の焼き印を押すんです。そうですね、家畜の牛とかですねには、この人は誰のもの、所有者の焼き印を押します。で、焼き印はですね、その焼き印はその家畜が死ぬまで消えません。ただ焼き印を消す一つの方法があるんです。何でしょう。誰分かりませんか。焼き印の上に焼き印を押すんです。それだけしか消す方法がないんです。皆さんは聖霊という焼き印を押されたって書いてある。で、これは神様の所有ですという意味なんです。で、皆さんがこの焼き印を消すためには、まあ、消してはいけないんですけどですね、皆さんが背信行為をするしかないんです。別の焼き印を押されない限り、あなたの焼き印は消されないんです。ですから背信行為は決してしないでください。他の偶像にですね、拝んだりは絶対しないでください。他の焼き印を押されないようにしてください。聖霊はですね、皆さんが神様のものであるということの証明なんです。ここ書いてある通りです。で、焼き印なんです。皆さん聖霊と焼き印をされてるんです。で、聖霊はあなたは神のものであるということの印なんです。いいですか。皆さんはですね、所有者は神様という聖霊の焼き印が押されています。皆さんには所有者は神様という聖霊の焼き印が押されています。これは本当に素晴らしいことです。実は来週19日はペンテコステ礼拝なんです。それで聖霊のことは来週ですね、もっと詳しくお話しいたします。これはですね、本当に素晴らしいことです。聖霊という方は神様です。全能の神様です。この宇宙と地球とその中のものを実際お作りになったお方です。聖霊という方は、あなたはこの宇宙をお作りになり、死人をよみがえらせ、死んだ人を生き返らせる、無から有、何にもないところから有を生じさせるですね、神様をあなたの中に所有しているわけです。あなたは聖霊の宮なんです。聖霊があなたのうちにお住まいになっているんですですね。聖霊は神様です。ですね。
宇宙をお作りになったお方です。死人を生かしですね、無から有を起こしてくださるお方です。あなたはそのお方をあなたのうちに所有しているということです。なんと恐れ多いことでしょう。ですから皆さんはもう自分の能力や知恵に頼らないで、自分の知恵や能力に頼らないで、全能の神様、聖霊様と共に生活、仕事をしてください。聖霊との交わりのことをコイノニアと言いましたね。4つの意味がありましたね。聖霊と交わる、時間を過ごす、2番目一つ思いになる、一致するということですね。3番目協業、一緒に仕事をするということ。4番目運搬ですね。聖霊はイエス・キリストが十字架で成してくださった御業を私たちのところに運んできてくださるということです。聖霊は全能の神様です。人間の知恵をはるかにはるかに超えたお方、人間の力能力をはるかにはるかに超えたお方ですから、日常生活、自分の能力や知恵に頼らないで、聖霊様助けてくださいとですね、聖霊と一緒に生活、仕事をしてください。そういうお方を神様はあなたのうちにですね、注いでくださっているんです。もうすでにおられるんです。はい、最も大切なことの次にですね、2番目に移ります。で、見ほしまい、第一コリントの6章20節の後半、さっきの後を読んでください。
ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと書いた。あなた方は自分の体を持って神の栄光を表しなさいと書いてある。そもそも兄弟姉妹、私たちは何のために生きてるんですか。何のために生きてるんですか。あなたが生きてる目的何ですか。あ、下にちょっと私が忘れ物をしましたから、ちょっと取ってこようかな。ごめんなさい、机の上にですね。私の生きる目的は、吉子先生いいですか。あのね、ウェストミンスターの小距離問答っていうのが下の、はい、あのブルーの本です。 水色の本、机の上にあります。私たちの生きる目的は何でしょう。何のために生きてるんですか。皆さんは生きる目的って何ですか。多くの人はこれを知らないからさまよっているんです。根のない草のような、糸の切れたタコのような生活をしているわけです。あっちぶつかり、こっちぶつかりですよ。風に吹かれるまま流されるままですよ。目的はわからないからですね。生きる目的って何ですか。はい、ウェストミンスター小距離問答書というのがあります。これは質問と答える形式で書かれた薄い本です。ちょっと吉子先生持ってきますけど、でその本のですね、第一問の中にこう書いてあるんです。人の主な目的は何ですか。問一、私たち人間の主な目的は何ですか。人間の生きる目的が書いてあるんです。質問してあるんです。はいはい。はい、これがね、ウェストミンスター小距離問答書ですけれどもですね、ここのも最初に開いた、これはあの問いと答えという形式で書いてある。その第一問がですね、人の主な目的は何ですかという問いです。その答えがこう書いてあるんです。人の主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことですと書いて、皆さんの生きる目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶこと、これがあなたが生きている目的ですと書いてあるですね。そう書いてある。では神の栄光を表すというのはどうすることですか。どうしたら神の栄光を表すことになるんですか。最も大切なことの2番目を話しています。はい、一箇所開きます。ヨハネの福音書2章開いてください。まあ1節から11節ですね。ここは有名なですね、 カナの婚礼というところです。イエス様が最初に奇跡をなさったところです。この内容については皆さんもほとんどご存知でしょうですね、はい、カナの婚礼のところです。その中でですね、これはイエス様がですね、婚礼の場でね、ブドウ酒が足りなくなったからね、その水をブドウ酒に変えられたところです。中東の結婚式というのは、披露宴というのはね、まあ、もうなく美穂ちゃん結婚式するんですけどもですね中東の披露宴というのはね、短くても 2、3日、長い時は1週間10日ぐらいするんですよ。だからブドウ酒がもう途中でなくなることがあるんです。でここでなくなったんですよですね。でイエス様がブドウ酒に変えられたところがこの場面ですね。はい、三好前11節だけ読んでください。2章の11節、
イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。
イエス様はこのことをですね、最初の印って書いてある、奇跡のことです。最初の奇跡をですね、カナの婚礼の場でなされました。水をブドウ酒に変えるという奇跡です。そして次にこう書いてある、ご自分の栄光を表されたって書いてある。この奇跡を行うことによってイエス様はご自分の栄光を表されたと書いてあるね。ご自分の栄光を表されました。兄弟姉妹、私たち人間は自分の力、いわゆる私たちの力で神の栄光を表すことはできません。どんなに頑張ってもですね、私たち人間は人間の力では神の栄光を表すことはできません。それは神の栄光を表す方がどなたかって聖書に書いてあるんですよ。ヨハネ16章の14節です。私だけお読みいたします御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからですから。つまり神の栄光を表すことができる方はたったお一人、聖霊だと書いてある。御霊だけが、聖霊だけが神の栄光を表すことのできる方ですとこう書いてある。人間の力で神の栄光を表すことはできません。神の栄光を表すのは常に聖霊様の働きです。聖霊が神の栄光を表すようにイエス様に、イエス様ってなんて素晴らしいことでしょう、この方を私賛美し、この方に栄光をお返ししますと、聖霊はいつもそのように働かれると聖書に書いてある。じゃあここではどういう形で栄光が現れたんでしょう。で私たちはどうしたらいいのでしょうか。じゃあ見ほしま2章の5節を読んでください。
母は手伝いの人たちに言った、あの方が言われることを何でもしてあげてください、
はい、母というのはイエス様のお母さんマリアです。でここであの方っていうのがイエス様です。ブドウ酒がなくなった時にですね、マリア、イエス様の母マリアはですね、手伝いの人に言いました。あの方、イエス様が言われることを何でもしてあげてくださいと手伝いの人にお願いしたんです。イエス様が言われることはもう何でもしてくださいと。でイエス様は何て言われたでしょう。母マリアは手伝いの人に言った、あの方イエス様が言われることを何でもしてあげてください。でイエス様は何と言われたでしょう、ね、2章の6節から8節読んでください。
さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた、水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた、さあ今汲みなさい、そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。
そこには80リットルから120リットル、まあ、結構の大きさですね、
の水が入る水亀がですね、6つ置いてありました。何のために使うか、ユダヤ人は外から帰ってきた時手足を必ず洗うんです。清めのしきたりとこう書いてありますね。で、水亀がそこに置いてあったんです。で、イエス様が言われたことの第一はですね、水亀に水をいっぱい満たしなさいと、水を満たしなさいと。ブドウ酒がいるのにですよ、水を満たしなさいと。でも彼らは疑うことなくしました。彼らは水瓶をもう縁までいっぱいにと書いてあるんですね。徹底的に従ったということです。で、次にイエス様はこう言われました。さあ今それを汲んで世話役のところに宴会の場に持って行きなさい。イエス様はこれ水ですよ、なんね、水を持っていくんですかとは言わなかった。従ったんです。で、イエス様はですね彼らは持って行ったとこう書いてある。疑うことなく持って行ったんですよ、言われることに。ですね。はい。水をいっぱいに満たしなさいと。満たしたら世話役のとこに汲んで持って行きなさいと。イエス様が言われたのはそこだけです。どうなったでしょう。はい。9節、10節、三保島読んでください。
宴会の世話役は葡萄酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。
宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わったと書いてある。宴会用の世話役のところに行った時にもブドウ酒になってたんです。で、彼はそのブドウ酒になった水をと書いてあるけども、まあブドウ酒になったんですよ。それを飲んでですね、どこから来たか知らなかった。どこにこんなブドウ酒が残っていたんですかと。でも世話役は知ってたんですよ、自分たちが水を入れたんだからですね。はい。花婿を呼んで、だいたい最初にいいものを出してみんなが酔いを回った時には悪いのを出すんだけどもあなたは良いのを最後まで取っておきましたねとこう書いていった、ね、水がブドウ酒に、しかも良いブドウ酒に変わり、イエス様がご自分の栄光を表されたとこう書いた。イエス様が最初の栄光を表された場面がこの場面なんです。今日の説教、あなた自身の体を持って神の栄光を表しなさいということです。最も大切なことの2番目ですね。最初の御言葉ですね。ですからあなた方の体をもって神の栄光を表しなさいですね。神様の栄光を表すのは常に聖霊の働きです。私たちの頑張り努力で神の栄光は表すことはできません。問題はですね、私たちが聖霊の道具になりきるかどうかなんですよ。通り置き管になりきるかどうかなんです。あなたは聖霊の道具になりきりますか、管になりきってますかということです、ですね、イエス様の御言葉に忠実に従う時のみ、この身をもってですね、神の栄光を表すことができるということです。このですね、手伝いの人たちも水を入れなさい、水を入れました、汲んで持っていきなさいと持っていきました。疑いませんでしたですね。あなたが神の言葉に忠実に従う時のみ、あなたの体をもって神の栄光を表すことができることです。そこにどうしても私たちの常識が入るんですよ。なんで水がブドウ酒になると、とだから栄光を見ないんですよ。なんで水がブドウ酒になりますかって言うから全然栄光が表せないんです、見ないんですよ。イエス様が言われたらその通りしてください。あの方が言われることは何でもしてください。マリアの言葉です。もう常識働くから全然生活の中で神様の栄光を見ないんですよ。
私たちがイエス様の御言葉にも忠実に従う時のみ、その身をもって神の栄光を表すことができるということです。イエス様は神様です。聖霊も神様です。私たちにできないことがおできになるお方なんです。私たちは聖霊様の道具なんです。皆さん、道具に自分の意思はありません。バイオリンもですね、道具ですけども、バイオリンは自分で音を出しません。道具に意思がないからですよ。何の曲を弾くかっていうのはバイオリンは決めません。ただそれを使う人が意思があるわけです。使う人の意のままに道具というのは用いられるだけなんです。で、誰がどのように使うかなんです。皆さんお使いになる方が神様だということなんですよ。その方ね、その方法だけが唯一神の栄光を表すことができるわけです。だから皆さんはですね、イエス様に従い聖霊の道具になりきるかどうか、これが全てです。イエス様に従い聖霊の道具になりきるかどうかも、これが全てです。道具に自分の意思はありません。だから皆さんは自分の意思がないわけです。イエス様に従うときは理屈は分かりますね。理屈はですね、みんな黙ってますけどですね、分かりますね。問題はするかしないかなんですよ。はい、ゆえに第一、神様の御心を求めてください。イエス様、私は何をしたらよいのでしょうか。神様の御心をまず求めてください。イエス様はあなたを通して何をなそうとしておられるかということをですね、これを御心というんです。神様のご計画のことを御心というんです。神様の御心なんですか。でも、カズナの御心を第一に求めてください。はい、次に御心を知ること。神様は私にこうしようと言ってらっしゃるとですね、御心を知ることです。互いに愛し合うことは神様の御心です。ですね。愛し合うことは神様の御心です。ですね。あなたに悪いことをしたことを、人をあなたが許すことは神様の御心です。マイナスのことが起こったとき、感謝することは神様の御心です。すべてのことについて感謝しなさい。神様の御心をもって神様に従いなさいということです。神様はですね、聖書に書いてあることは全ての人が守りなさいという一般的な御心です。で、聖書に書いている人は私たちみんな守らなきゃいけませんが、あなただけに、あなたはこうしなさい、特別のご計画があります。一人一人全部違います。私はどうしたらいいんでしょうか、私の人生どのように歩んだらいいでしょうか、あなたに対する神様の御心を求めてください。聖書に書いてあるのは一般的な御心です。あなただけの御心があります。それはあなたが神様に直接お尋ねしなければなりません。私のところに来てですよ、牧師先生、私の御心何ですかって言ってもですね、私は分かりません。神様からあなたが聞かなければいけない。で、神様は御心に従いたいと願う人には必ず与えてくださいます。御心に従いますからと、従うと思う人には必ず御心を教えてくださいます。神様は従っているか従うか従わないかは神様もご存知ですよ、ね、よかったら従います、悪かったらダメですね。神様をテストするような心では神様は何もおっしゃりません。神様の御心は参考意見ではないからです、ね、参考意見ではありません。命令だからです。イエス様が聖書で語られていることは全部命令形です。しなさい、命令形です。で、問題は従うか従わないかだけなんです。もうそれだけなんです。全部命令形です。従えばあなたは神の栄光を見るであろうとヨハネの福音書の11章に書いてあるんです。従えば、信じれば神の栄光を見ると、そう書いてある。 これ最も人生で大切なことですよ。今日の説教のタイトル、最も大切なこと、まとめます。第一、私たちの罪の身代わりとなって十字架に死なれ墓に葬られ、三日目によみがえられたイエス・キリストを救い主と信じることです。ですね、これがもう第一にですね、大切なことです。二つ目、私たちのうちにおられる聖霊様の道具となって神の御心を行い、神の栄光を表すことです。これが皆さんの人生の生きる目的なんです。皆さんの人生の生きる目的は神の栄光を表すために、あなたは今ここに生きているという、この地上に生きているということです。神様は皆さん全員にご計画があります。私の計画何ですかとお尋ねして、こうですよと言ったら、はい、分かりました、従っていくことです。ですね、あなたの所有者は神様です。それがあなたの人生の生きる目的です。でその生きている目的は一般的御心と、あなただけのですね、特殊の御心があります。はい、もう少し話して終わります。牧師だけではありません。イエス様の弟子、皆さんはイエス様の弟子です。そうですね、はい、の仕事は何ですか。一番目、人を愛することなんです。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、最も大切な戒め、人を愛することです。牧師の仕事で人を愛する仕事なんです。はい、二つ目、人をイエス様に結びつけていくことです。つなぐことです。あなたがイエス様とつながっていくことなんです。兄弟姉妹、キリスト教信仰というのは関係です。キリスト教信仰は関係です。あなたとイエス様との関係です。だからあなたが深い深いイエス様との関係に入ることがですね、あなたが信仰者としての姿勢なんです。そのイエス様と結びつけるですね、この役割というか働きをするのが牧師の仕事です。だから聖書の御言葉を語ったり、お祈りをしたりする、メンタリングをしたりするわけです。全部皆さんをイエス様に結びつけるためにしているんです。で、これ牧師の仕事、牧師だけではないイエス様の仕事です。はい、3つ目があります。皆さん信じる人を人生の成功者に導くことです。あなたは人生の成功者になってください。で、人生の成功者って何でしょうか。あなたがなるべきものになるということです。あなたが作られた目的にふさわしく生きるということです。何でもそうですけども、マイクはマイクとしてですね、マイクとして使われたら、マイクの目的を果たしているわけです。あなたがあなたのですね、生きる目的を果たせたらば、あなたは人生をですね、成功者になれるわけです。つまり人生の成功者としては、とは一人一人が神様の御心を知って従っていくことなんです。あなたの所有者はなぜなら神様だからです。所有者である神様があなたにご計画を持っておられるので、そのご計画のごとく歩むんです。で、その歩みは聖霊がご存知だから、聖霊が助けてくださるということです。今日の説教忘れないでくださいね。ね、大事なことですよ。ですね、本当に こうして皆さんが人生の終わるときに、本当に神様はですね、私の人生は神様が目的を達成された本当に幸いな人生だ、皆さん自分の人生の成功者ね、歩むことが皆さんにとって一番幸せです。私たちはみんな全部大谷翔平にはなれないんですよ。なる必要もないんですよ。違うんだからですね、あなたがあなたになることが成功なんですよ。で、あなたがあなたになるように神様は導いてくださる、その導きに従いなさいということなんですよ。だって創造者であり、あなたの所有者は神様なんですから、 愛なる神様はあなたに最善をなし、あなたを最も輝く人生をあなたに与えてくださいます。この成功者としての人生を歩む兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。では目を閉じてください。